続いて議員研修会の開催についてです。田辺市議会では例年議員としての能力向上を図るため議員研修会を開催しています。8月24日に龍谷大学政策学部教授の土山君恵さんを講師に招き、質問力を高める議会力に生かすをテーマに議員研修会を開催しました。講演内容の要旨は次の通りです。私たちの社会には無限の課題がありますが、市民の皆さんからお預かりしている財源は有限です。議会には暮らしを支えるために市民の皆さんの財源を使って実現される政策や制度が必要不可欠なより良いものとなるようにチェックし、市政に対して監査したり政策提案をするという役割があります。そこで議員が自らの活動と知見を集約し、市政の様々な政策に係る問題点を論じ、提案できる機会の一般質問、市の一般事務についての質問が重要になります。しかし、公表数字をただ確認するだけの質問、論点が多すぎて的を得ない質問、自身の政治信条の演説に終始している質問などでは目的は達成できません。重要なことは論点を整理し、目標を明確にすることです。論点としているものが監査機能を果たすものなのか、政策提案機能を果たすものなのかを整理し、情報収集及び事実に対する分析をきちんと行い、それに対する自分の主張をしっかりと行うことで、論旨の通った一般質問となり、説得力を増すことができます。また、良い一般質問をしたとしても、それだけで終わるのではなく、一般質問の中からテーマを抽出し、対話型の市民報告会を開催して議論を行ったり、委員会において所管事務調査を行ったりすることで、議会の政策形成に関わる力が変わってくる可能性があるのではないかと考えています。続いて、9月議会で可決された意見書についてご紹介します。9月定例会では、次の2件の意見書を可決し、市議会の意思として国会や関係機関に提出しました。次期介護保険制度改正における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修の継続を求める意見書、平成27年6月、経済財政運営と改革の基本方針2015、骨太方針が閣議決定された。この方針には、社会保障分野の歳出を重点的に削減するため、次期介護保険制度改革に向けて、軽度者に対する生活援助サービス、福祉用具、貸与等や、その他の給付について、給付の見直しや、地域支援事業への移行を含め、検討を行うことが盛り込まれ、同年12月には、経済・財政・再生アクションプログラムが策定された。また、財政制度等審議会の財政制度分科会においては、軽度者に対する福祉用具貸与及び住宅改修について原則として自己負担する制度への切り替えが提案されているところである。しかしながら現行の 介護保険制度による福祉用具のサービスは、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づき、福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画を作成し、これによって適切なサービスを提供するものとされており、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしている。仮に福祉用具貸与や住宅改修の利用を原則として自己負担することになれば、手すり、歩行器等の利用が減り、転倒、骨折などが発生しやすくなり、介護度の重度化を招くことで、訪問介護等の人的サービスの利用が増大することになりかねない。このことは、保険給付の抑制という目的に反して、かえって保険給付の増大を招き、介護人材の不足に拍車をかけることにもなりかねない。よって、国におかれては、今後の超高齢社会に向けて、次期介護保険制度改正における、軽度者向けの福祉用具貸与及び住宅改修の利用については、現行通り介護保険の保険給付の対象として継続し、介護が必要な方の生活を支える視点から検討を行うよう強く要望する。返済不要の給付型奨学金の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書。現行の国の奨学金制度は、独立行政法人日本学生支援機構を通じて学生に貸与し、その返済金を次世代の奨学金の原資とする形で運営されている。この奨学金制度は、国立大学、私立大学とも授業料が高止まりしていることなどが背景となって、利用者は2016年度における大学生らの約4割にあたる132万人と増加傾向にある一方、非正規雇用などによって卒業後の収入が安定せず、奨学金の返済に悩む人が少なくない。そのような中、政府は6月2日に閣議決定した日本一億総活躍プランにおいて、返済不要の給付型奨学金の創設を検討することを盛り込んだ。現在、OECD に加盟する34カ国のうち、給付型奨学金制度がないのは、日本とアイスランドだけである。よって、政府においては、納税者である国民の理解も得つつ、学生が安心して勉学に励めるよう、返済不要の給付型奨学金の創設や無利子奨学金の拡充など、具体的な経済支援策として下記の事項について取り組むことを強く要望する。 1. 学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念することがないよう、奨学金や授業料減免などの支援を拡充するとともに、貧困の連鎖を断ち切るため、給付型奨学金を創設すること。2. 希望するすべての学生等への無利子奨学金の貸与を目指し、有利子から無利子への流れを加速するとともに、無利子奨学金の残存適格者を直ちに解消すること。3. 返済月額が所得に連動する新所得連動変換型奨学金制度については、制度設計を着実に進め、既卒者への適用も推進すること。合わせて、現下の低金利環境を踏まえ、有利子奨学金の金利を引き下げること。